ただいまから2025年7月27日年間第17週第17週日の礼拝を捧げていきたいと思います。本日の聖書箇所ヘブル書9章16節から17節ヘブル書9章16節から17節説教題は遺言と遺言者遺言と遺言者と題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。では本文をお読みします。遺言には遺言者の死亡証明が必要です。遺言は人が死んだ時初めて有効になるのであって、遺言者が生きている間には決して効力を持ちません。御言葉の取り次ぎのためお祈りをさせていただきたいと思います。恵み深い愛する天の父なる神様、本日も私たちをその名をもって一人一人に集めてくださったことをありがとうございます。今という時に、あなたの御声を、聞き届けることができ、それに私たちが、聖霊と信仰によって、受け止め、心から、神に、感謝と喜びを捧げて、その喜びの、と賛美のまま、賛美をしながら、主に、主の恵みを、聖霊によって実践することができますように助けてください。どうか私たち自身の、内から出る何者かによってではなく、ただ、あなたからの恵みによって聖霊の力によって全てがなされますように、自分自身で、特許を定めることもしないように、あなたからの特許をただ待ち望んでいくことができますように、委ねて主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。本日の箇所9章16節から17節はヘブル書の中でも、比較的有名な箇所だと、思われますけれども、皆さん方にとってはね、どうなのかはちょっとわかりませんが、個人的にはですね、この箇所というのは、ヘブル書の中で非常にこう、重要な箇所だと思っております。まあ、いろんな、捉え方ができるとは思うんですけどね、それが故にですね、まあ、かなり恵まれていく箇所なのではないかというふうにね、個人的には思っております。それはそうとしてですね、このヘブル書の構成をちょっと振り返ってみたいと思うんですけども、一章の一節から始まりますね。で、この一章の一節からですね、実は十章の十八節までが、教理の部門として、語られています。ヘブル書のね、1章の1節から10章の18節までが教理の、部門ということになります。で、10章の19節から、13章の17節までが、実践の部門ということになります。さらに、13章の18節から25節までが祈りを呼び挨拶という、構成になっているわけでありますけれども、このようにですね、まあ、結構こういう、組み立て方というのはですね、書簡の組み立て方というのはね、まず教理から始まって、実践に入り、そしてまた祈りおよび挨拶っていうね、組み立て方はですね、結構使徒パウロの書簡に多く見られるものでも、あるということをね、念頭に置きつつね、なかなかにこう歴史的にですね、ヘブル書の著者は誰かっていうふうにね、思った時に、まあ、こういうふうにね、組み立て方からするとすごくね、使徒パウロ的なんですよね。使徒パウロの書簡と比べるとですね、他の書簡っていうのは、まあ、どこからが教理で、どこからが実践で、どこからが祈りでっていうのがすごくこうね、融合されてるような印象を受けるんですけどもね、その理由の一端というのはですね、一つにはですね、結構行動書簡に多いんですけども、そのパウロ以外の人たちの、説教の中からまとめているっていうね、例えば典型的なのはヤコブ書ですね、説教集みたいな形でまとめられているゆえに、あるいは特定のね、諸教会や個人宛てに当てているっていう、そういう状況的なね、特殊性というのも相まってですね、あまりこう体系的にね、 書かれていないというのが、ございますけど、使徒パウロの方はかなり救われる前にですね、救われてからもそうですけど、神学的なですね、体系的なこう福音理解っていうものをですね、かなり特訓されてね、いましたんでね、ガマリエルの下で、非常に学んでいましたんでね、そういう、一つの賜物としてね、区分立てがね、まあできた人であったということでね、私たちもそれに助けられてですね、福音の、まあ主題的な理解っていうのもね、他の人たちの書簡で、非常に恵まれるわけですけどもね、使徒パウロのこう体系的な理解っていうのもね、ものすごい信仰の益になるものとしてね、お世話になってるということであります。でこういうふうに構成をね、見ましたときに、まあだからといって使徒パウロが書いたっていうわけではないんですけどね、かなり使徒パウロが書いたっぽいような気がしますけれどもね、中身をよく読んでみると結構ヘブル書っていうのは使徒パウロの書き方とはですねかなり違うんですよね。まあ否定的な、内容を書いたと思うとそこからドライブをかけてですね一気に次の節で肯定的な内容を書いたり、まあ、肯定的な内容を書いたと思いきやまた否定的な内容を書いてですねまた先の節でですね、否定的な内容を書いていくみたいなね、まあ、かなりこうねじり鉢巻きみたいなね書き方をすごくしているのでヘブル書ほどですね、まあ、他の聖書の箇所も同じですけれどもヘブル書ほど一つの聖句を持って、まあなんかね人に対してでも自分に対してでもいいですけどね文脈を無視してですね聖句を引用するというやり方が増えてな書簡というものは、ないような気がいたします。また、だからといってねヘブル書から引用してはならないとかって言ったらまたすごく極端だと思いますけどねよくよくこうヘブル書を、よく読んだ上でね、この御言葉はこういうような状況に、適用してね当てはめることができるのかなっていうふうにね、使っていけばね、読み取っていけば良いかと思います。でこのヘブル書を通してですね、私たちは、律法と福音を継続して比較検討しておりますけれどもまさにその比較検討を通してですね律法の限界とですね福音の真理を区別しているわけであります。そしてそうしながら、ありとあらゆる出来事をキリストに対する信仰へと、私たちを向かわせてですね、もろもろの罪の許しで一般的には原罪と言われていますけれども聖書的に言うと罪の力からの解放およびですね、死からの解放ですね、さらにはサタンの告発に対する勝利を知らせること、信じるように導くこと、事実としてまあ信じるって何を信じるキリストを信じるということですね、福音を事実として認めること新しい秩序に従って、己自身に自分自身に伝えることそして、自分自身に伝えると同時に相手にもですね福音を教えていくことの、両方が最優先事項でなければならないということですね。律法と福音の継続的な、課題と学びおよび比較検討がですねこんなにも豊かな内容を、持っているのかっていうぐらいね、なかなかヘブル書をですね通り一遍読んでみただけではですねわからないことですのでね一つのこうキーワードみたいなものを、福音において重要なキーワードとか私たちの救いにとって重要なキーワードをこういうふうにポイントで見ていくことによってですねヘブル書はより理解が深くなっていくと、考える次第でもあります。でなんでこの自分自身と伝えることにね相手に伝えることその福音の真理を伝えていくことっていうのがもっと言うとですね律法の限界と福音の、真理っていうものをですね、自分にも相手にも大切かというと第一テモテの4章の16節に、書いてるからですね自分自身にも教えることにもよく気をつけなさい 働きをあくまでも続けなさい。そうすれば自分自身とあなたの教えを聞く人たちを救うことになるのです、と、いうことですね。だからその自分自身が、キリストによって、福音によって、信仰により救われていく、聖霊の力によって、父のね、懐に入っていく。まあこういうこと自体もすごく大切なことではありますし、自分自身の救いの確信、信仰の確かさっていうものがない人が、どうして相手に何かを伝えることができるのかという問題でもあります。でも、その自分自身の救いを、確信を持ってね、深めてい、く、人たちっていうのは、相手にもそのね、神様の恵みっていうものを伝えていきたい。キリストに対する信仰ってものを、述べ伝えていきたい。証ししていきたい、ね。たとえ教会のですね、何らかの教師のですね、職務についていなかったとしても、そのような方針についていなかったとしても、未信者にとっては、私たちキリスト者全員教師なんですよね。どういう教師かっていうと、まあ別に学校の教師とか、あるいは神学教師っていうわけではなくて、キリストを信じて命を得るように、救われるように、導き向かわせる、教師なわけであります。だから自分自身にも教えること、相手を、に教えていくこと、気をつけなさいということですね。で、その働きを、あくまでも続けなさい。私たちキリスト者っていうのはそういう、証言や証や、またキリストの福音をですね、述べ伝えていくことに対して、教会内においてそのような奉仕を、聖書を通してこう、教えていくっていうことがですね、いつでもですね、もう続けられないんじゃないかっていうふうにね、思う時もございます。で、同時にですね、自分自身の救いの確信の掘り下げっていう、信仰の確かさの掘り下げっていう作業も、なかなかにもう無理なんではないかっていうふうにね、思うことも、横島な霊のね、力によって、あるいは世の誘惑や対人関係のね、世俗的な対人関係の中でね、そのように思わされてしまいます。究極的にはですね、もう神様を礼拝するのは、いい加減もう、なかなか無理なんではないかってね、まあ、時々参加してりゃいいというような妥協なんかもすごく入ってきますね。うん、いや、いいんですよ。別にその礼拝参加絶対主義っていうわけではないからね。うん、礼拝がその規律やね、立法主義になってしまったら、それは恐ろしいことです。あの人はね、例えば今日休んだからね、その程度の信仰しか持ってないんだなっていうふうな言われた日にはですね、言ってる方も言ってる方ですけどね、言われた方もですね、まあどちらにとってもね、益はないわけであります。キリストにある自由っていうものがね、損なわれてしまう。だからその礼拝っていうのは戒めとかね、立法とか規則とかっていうノリではなくてですね、人に課せられた重荷ではないんですよね。礼拝っていうのは、それに預かることによって、キリストにあって私たちが、束縛から自由にされていく、そして憩いと休息に預かっていく、まさに神との、平和な関係、和解の結果そのものなのであります。で、その和解の根拠というのはキリストに対する信仰と信頼ということになるわけですけどね。なので、私たちはそれぞれのこう使わされたところにおいて礼拝できないときはやはり時々にあります。だから礼拝来なければいけないとか、で、逆にですね、まあ、極端なケースね、礼拝この人来ても来なくても大丈夫ですよっていうようなね、ところもありますよね。うん、でもそれもね、自由と自由放牧主義っていうものを取り違えた、履き違えたね、愛のない、あんたなんてね、いてもいなくても同じなのよっていうね、メッセージにつながりかねませんのでね、そのような教会にずっととどまり続けることができるかどうかっていうと、まあどこかのところでやはりね、人間っていうのは神様の愛がなければやっていきませんのでね、教会においてその神の愛が冷えた時にですね、いくら正しい教理やね、正しい伝統やね、歴史や、全てが正しさ、正義で彩られている教会であったと、黙示録のエペソ教会であったと、そのようなものであったとしてもね、初めの愛に立ち返りなさい、熱心になって悔い改めなさいっていうふうにね、神様ちゃんと言ってくださる方なんですね。 だから神様のね、愛とか初めの愛とかもうどうでもいい、正しい教理さえあってね、礼拝にね参加するものね、まあ、全くもう、もってして自由であると。都合があれば休めばいいし、都合がなければね行けばいいし、都合がなくて行きたくなかったら行かなければいいしって、そう言ってこう教えるものがですね、甘いことを言うとですね、黙示録なんて読めた代物ではなくなってしまうわけですね。新約聖書自体もそうです。ヘブル書自体もそうです。集まることをね、ある人たちの習わしに従ってね、やめたりしないように しようではありませんか。いつも集まってね、互いにこう励まし合っていこうではないかっていう御言葉をね、切り取らなければいけない。ホワイトマーカーでね消さなければいけない。でも消してもやっていけるんですよ、そういう人たちはね、多分ね、まあ口でそういうこと言ってるわけですから。別に初めの愛とか神の愛とかってわけわからんし、なんかこうね、自分がいてもいなくてもね、影響はなさそうだって。いや、終わりですよ。誰から何も言われなくても、神様の御前にとって、あなたの存在は愛の対象ですからね。聖霊の宮でございますからね。キリストの体の一器官でありますからね。どうでもいい、いてもいなくてもいいなんていう感覚で、そういう心を持っている礼拝者なんていうのは、形だけ礼拝者かもしれないですけどね。まあ、日曜日来れる時だけの礼拝者ってね。もうサンデークリスチャンよりもちょっとやばいっていう状態になりますよね。まあ、比較対象の問題ではないけどね。だから私たちは、誰かが、何らかの事情でね、表面的に、今日来れないとか、いないなっていうふうに思ったら、まあ理由を聞いていようが聞いていまいよね。まあ、聞いてた方がいいですけどね。すごい心配するわけですね。で、なんで心配、どういう心配かっていうとね、礼拝に来るか来ないかの心配というよりは、その人の信仰大丈夫だろうかっていう心配なんです。まあ、どこの教会に行ってもいいんだけれども、もちろんね、聖徒教会だったらどこの教会行ってもいいんだけれども、まあ、そういう中ではね、カトリックみたいな伝統的な教派もあるし、プロテスタントにおいても保守的なプロテスタントとね、福音主義的な教会とかね、ファンダメンタリズムの教会とかね、まあ、あるいはその、霊的体験はこう結構重視するね、精霊派とかカリスマ派の教、まあ、どこでも言っていいんだけどもさ、もう制度教理を持ってるとかがあればね。しかし初めの愛から離れてしまったらダメ。初めの愛って神様の愛ですからね、アガペーの愛ですから。アガペーの愛はキリストの十字架に対する信仰をものすごく心配するんですよね。一緒になって集まってね、礼拝することの意義っていうものは、信仰が一人ぼっちでは維持することができないっていう限界を私たちが悟るためなんですよね。他の人たちから祈ってもらわなければ、他の人たちが共に、霊においてであったとしても、体においてであったとしてもですよ、オンラインであったとしてもリアルであったとしてもですよ、そばにいてくれないと私たちは一人ぼっちの存在であってね、そのような信仰者としてのね、孤立主義っていうものは、時間が長くかかるか短くかかるかは知らないけれども、いずれ行き詰まるということであります。で、そのようなことにずれることなく、自分自身にも教えることにもよく気をつけて、働きをあくまでも続けなさいということですね。そうすれば自分自身とあなたの教えを聞く人たちを救うことになる。だから、この礼拝ということにおいてね、自分自身の信仰の確信を深めていくっていうことと、また相手に、その確信を述べ伝えていくことを、やめない、力が礼拝によって絶えず更新して与えられるということであります。そのことによって私たちは自分自身と、自分自身が教えて行った人たちの魂を救うことに、なるようにね、なるというふうにね、断言されてるわけです。まあ、あえて具体的に適用するのであるならば、あなた自身の信仰と生き方は、あなたを見ている人々にとって福音となるということであります。この第一テモテのね、4章の16節。だから私たちが、ね、今日はなんか教会に行く気がないし、オンラインの礼拝に参加するし、ね、気もないし、まあ一人で聖書でも読んでおこっかとかね、日常生活のこれこれのことに妥協して、そちらの方を優先していこうか、ね、ことをやった時点でですね、 それを見ている人たちは、あ、この人はキリスト者なんだけれども、なんか別に教会に行ってるわけでもないし、オンラインで繋がってるわけでもないし、世の人とそんなに変わらないんだと。俺たちとはあんまり変わらないんだと。これが果たして証になるかっていう話ではあるんですけどもね。ちゃんとそのところをわきまえた上でね、今日は、ちょっとこうね、礼拝からね、神様から派遣されてさ、ちょっと礼拝にはなかなか参加できないけれども、自分自身がその人たちの福音そのものになるのであるならばね、キリストの霊を内住しておられ、しているから、自分の一挙手一投足がね、その人たちの、おもてなしのゆえにね、福音となるのであるならばね、それは素晴らしいことだと思いますけれども、ただ単純に、世の流れに従ってね、まあ、礼拝なんてどうでもいいや、みたいなね、そんなことを口で言う人はいないと思いますけどね。でもやってることを見ればね、わかるわけですよね。だから後でね、きちんとその自分自身が本当にね、今日ちょっとなかなか礼拝難しかったけれども、休まざるを得なかったけどもね、他の人たちにとってね、証ができたし、すべきことをね、神様からすべきことというふうにね、させていただいたからね、問題なかろうということをフィードバックしていけばいいんじゃないかなというふうにね、普通に思います。でもそのことをですね、3つのポイントからですね、自分自身の信仰と生き方が見ている人々にとって福音となるということをね、どういうふうにすればいいのかね、いうことを考えたときに、礼拝に参加する、礼拝に参加しないっていうことだけではなかなか難しいんですよね。それだけでは、判断しかねるわけですからね。三つのポイントで、どうなってるかっていうことをね、識別していきたいと思います。まあ一つはですね、自分自身に注意を払うという教えであります。これはですね、まず祈りとか聖書とか、生活の中で自分の思いや行動を点検していきます。祈っていったら自分自身に語られている神の御声を聞くことができます。聖霊によってですね、御言葉を思い出していくことによって自分自身の心と神の御心がどんなに乖離しているのかっていうことを思わされて、ひれ伏すしかなくなりますよね。で、聖書もそうです。聖書の言葉と私たちの言葉っていうのももう雲泥の差があります。さらには、キリストが送られた生き方というものと、己の肉の生き方っていうものはもう接点がないほどね、距離感に満ちておりますね。今日、遠距離でございます。それをキリストの生き方に一致させていく、ね、信仰を持っているかどうか、その思いや、行動を点検していくということですね。で、それで点検していったときに、ああ、祈りにおいて問題点が見つかった。聖書の言葉に触れて自分自身の諸々の罪が分かってきた。生活の中で全然キリスト者としての、キリストを信じる者としての、生き方がなされていないというふうに思わされたらね、それらの罪を悔い改めて、キリストの光の中に歩む、ことを、尽くしていく。ことに、めんどくさいっていうふうに思うのか。それとも、喜びを持ってね、キリストと一緒にね、歩んでいきたいって思うか、その人の信仰次第です。第一ヨハネの一章の7節。もし私たちが神が光の中におられるように、光の中を歩んでいるなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血が全ての罪から私たちを清めてくださいます。これが自分自身に注意を払うということですね。福音をもってして自分自身が果たして、キリストを生きているかどうかということですね。キリストに対する信仰者として生きているかどうか、神に対して新しい命を持って生きているかどうか、それともまだ、キリストにあってではなくて自分自身の肉において生きているのかどうか、語っているのかどうか、祈っているのかどうか。祈りって霊的なことだからさ、肉的な事柄に入らないんじゃないって、あるんです。肉の祈りってのは、ああしてください、こうしてくださいって、このニーズしか言わない祈りのことですよね。神様はね、生産者でしかない。販売者でしかない。私たち祈り手っていうのはね、オーダーするだけであると。 そういう非人格的なね、資本主義的な環境を神様と結ぶわけにはいかないわけですよね。まあ、そういうところからきちんと卒業してですね、そういうことを祈ったらダメっていうことじゃないですよ。祈って全然こう叶えられない、自分の肉の願望って叶えられたら自分自身を不幸にするしかないんですよ。一時的な幸福感をね、多幸感を持つことができたとしても、それが過ぎてしまったらまたニーズが出てくるのでね、私たちはオーダーするだけの祈りになってはいけないわけですね。そういう、叶えられない出来事を通して通して、どうして叶えられないのかっていう、疑いを神様に対してや人に対してではなく自分自身に対してね、不信仰だから叶えられない。不信仰っていうのは、ものは神様の御心とは関係ないものを願うのは当たり前だっていうね、限界にぶち当たっていく必要があるわけですよ。で、そういうふうに限界にぶち当たっていくとね、自分自身の、思いを神様にぶつける段階からね、それを思いっきり、まあ別にその、遠慮なくぶつけてていいわけです。キリストにおいてね。だけどもそういうのをぶつけ切って吐き出し切った後はね、神様の御心のままにね、好みになりますようにと、神の言葉が好みになりますようにとね、いうマリアの信仰に導かれて、また月までのね、キリストの祈り、すなわち私の願い通りにではなくてね、あなたの御旨がなりますようにと、いうような祈りにね、ひれ伏していく、砕かれていくということがね、キリストおよびですね、キリストを信じた信仰聖書の登場人物たり信仰者たちがですね、私たちに今でも御言葉を通して語っているということですからね、自分自身に注意を払っていく、そうなってるかどうかね、そういう祈りを捧げてるかどうか、そういう信仰の確かさを追求してるかどうかということですね。また2番目ですね、聞いた教えを吟味し大切にするということであります。まあ、例えばですね、聞いた説教とかね、学んだ、まあ、信仰書とかね、教会におけるその、学ぶ機会がありますよね。そういう教えがですね、聖書に基づいているかどうかっていうのを確認します。で、これはですね、教会が、まあ、その福音を語っている以上はね、まずその教会から、言ってることが本当かどうかっていうことを、疑うっていうのは、まあ、未信者とか、求道者の段階ですよね、それはね。で、結構、その、求道者の方がですね、教会に対する信頼っていう意味では、非常にピュアですのでね、純粋なので、あんまり疑うことをしませんよね。で、それはすごく良い疑いのない状態です。鵜呑みとはまた違う状態ですね。従順に、信仰の先輩者たちの意見を取り入れていくっていう世界も、あるわけです。私たちは非常にこうネガティブで否定的な性格を、持っていたり傷を持っていたりするのでですね、教会で教えられていること、諸教会で教えられていることの一つ一つをさ、すごい疑ってね、今まで自分自身が疑われ続けてね、自分自身がこう夢破れて三がありみたいな状態の人生しか送っていなかったからね、結構その疑心暗鬼になりがちでね、教会に参加するかもしれません、最初はね。だけど、だんだんだんだん、その、疑うとか、疑わないとかっていうレベルじゃなくて、愛されてるか愛されてないかっていう基準で、神様の愛にこう、人々を通して触れられていくとですね、だんだんね、疑いって取れてくるんですよね。疑心暗鬼ってなくなってくるんですよね。自分自身の過去っていうものは過去としてね、今自分が愛されているその愛がね、過去、現在、未来にこう、溢れてってね、あ、自分はまだ生きてていいんだっていうようなものを、だから愛と命っていうものは決してこう切り離すことができない。キリストの十字架の死と、命を捨てた死とですね、復活の、命は切り離すことができない。で、そのようにもキリストの十字架そのものが神の愛だったわけですね。命がけの愛だったわけですけどね、で、教会から受けた、様々なですね、教えというものをですね、あるいは聖書を自分自身で読むんでもいいんですけども、まあ、グループで読むのもいいんですけどもね、単なる知識で終わらせないということが大切です。生活に取り入れていく。 で、即生活に取り入れるっていうことはなかなか難しいですよっていう人たちもいます。これは求道者の段階で結構多いんですけどね、聖書研究会やってる時に。だけれども、信仰者になってからも、やっぱりフォローアップが必要ですから、すぐ奉仕者に任命するっていうことはなかなかに難しいことでもあります。なので、生活に取り入れること、教会の生活、日常の生活に、そのままですね、教えられたことを知識で終わらせず、実践地にしていくっていう、ところまで行くっていうのは結構時間がかかると思います。なので、その中間地点ですね、その限界に気づいた時はですね、この御言葉を、学んでいく、教えられているその交わりの中でね、他の兄弟姉妹のその交わりの中でね、交わりに交わっていく、深めていく、まあ友情関係をね、愛の関係を深めていくことによってね、孤立を防いで、また単なる知識で終わらせず、まあ生活に取り入れる一歩二歩前においてね、あんまり即断せずにね、教えられたことをこうシェアしていくってね、そしてまた他の人たちの感想とかもね、聞いていくことによってね、だんだんだんだんこう御言葉によってね、心が溶かされていく。でその御言葉を、聞いた人たちの、に働く聖霊の注ぐ愛、神様の愛によってですね、溶かされていく。自分はこの場所ではね、どういうことを言ってもいいんだって、まあ言ったことがないに対してあまりにも的外れだったらね、正してくれる。でまあすごくね、フィットしたことを言ってくれたらね、喜んでくれる、一緒にね。まあこれはもう求道者だけじゃなくて、未信者だけじゃなくてね、キリスト者の方々も結構傷ついてる方々がおられますからね。御言葉を聞いて、その御言葉を聞いた者同士で交わっていくことによってね、神の愛をね、聖霊によって注がれていくことはとても重要なんじゃないかなというふうに思います。で、そういうのがあった状態で、使徒の働きね、17章の11節。この町のユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも素直で非常に熱心に御言葉を受け入れ、果たしてその通りかどうか毎日聖書を喋ったって。まず受け入れるかどうかの、基準として聖書を用いたんじゃないですよ。まず語られた生ける神の福音をですね、説教者が語る聖書の福音っていうものを受け入れた上で聖書を読んでいく。聖書から福音を分析したんじゃないんですよ。調査したんじゃないんですよ。福音によって、その福音が聖書に書かれてるかどうか、予言されてるかどうか。福音っていうのはキリストご自身のことですよね。神の恵みそのもののことです。それを聖書から読み取っていく、いけるかどうか調べるために聖書を開いたっていうことなんですよ。だから、聖書研究から神の愛に触れることとか、信仰に導くことはよくあります。だけれども、使徒の働きの17章の11節でね、もう一つのことが学びます。それは福音を受け入れる。キリストを受け入れた上で聖書を読むと、聖書はさらに読みやすくなっていくということですね。本来の神様が望む読み方になっていくということであります。これが、聞いた教えを吟味し、大切にしていくっていうプロセスです。で、自分自身注意を払って、聞いた教えを吟味し、大切にするという、中間地点を通ってから3番目、救いを明かしする生き方、に入っていきます。で、これはですね、家族、例えば家族とか友人とか同僚がね、あなたの、言葉や態度の中にキリストの愛を見るようになっていく段階です。別に先ほども言ったように、教会の中で何らかの奉仕者として任命されてなくても、まあ、教職でなくてもですね、福音の証人として、キリストを信じる者として生きていくことは可能なのであります。というか、それが神様の求める私たちに対する望みそのものでもあります。まあ、適用例としてはですね、教えるものだけではなくてですね、私たち一人一人がですね、自分自身と受け取る教えに注意を払うように神様から呼ばれているということをね、 に気づいていく必要があります。あなたの信仰生活がですね、誰かの人生に触れるとき、それは神の救いの、道具となっていくわけですね。そのことを信じるかどうかということですね。私たちがキリストを信じて、キリスト者としてこのように変えられた人生を送っていると、人生の目標というものもね、変わったし、何らかの仕事をしていきたいなと思っていたけども、キリスト者になってからはもうこのようなね、働きをしたいように思えるようになった、そういった証や自分自身が意識してない言葉の節々に、他のキリスト者や求道者や未信者や家族や友人同僚たちがね、刺激を受けていくっていうことがね、後になって判明する。自分がこういう進路を決めたのはね、あなたのあの一言がね、結構ね、大きかったんだよっていうふうに言われるようになっていくこと、不思議なことがよく起こるようになっていきます。それによっては私たちがね、自分自身がきちんとこうキリストに対する信仰の確かさというものを深めているかどうかということをね、に励んでいく、力となっていくわけですね。さて9章15節でキリストは、ヘブル書9章15節でね、キリストは新しい契約の仲介者と言われておりますけれども、初めの契約の時の違反から、つまり立法違反から贖い出すための死が実現してと書いているように、キリストはなぜ死ななければならなかったのかを以下、本文は説明するのであります。なぜ、前回9章15節でしたね、キリストの死が実現してという、説教題で語らせていただきましたけど、なぜキリストは死ななければいけなかったのかということをね、もう少し詳しく言ってるわけです。で、本文には、遺言には遺言者の死亡証明が必要ですと書かれております。これはもう実際例として出しているわけですね。この遺言というのはディアティキという言葉で、一般的な契約の他に、神の一方的な恵みの意思表示とか、神の裁量に服して、必然的に生じる関係とか、何かを与える約束とか、一定の条件を満たすことで生じる取得資格という意味でありますね。まあ、例えば国家試験とかがある国家試験があって、で、その国家試験を受けるためにはね、誰もが全員受けれるっていう試験もありますけれども、大抵そのレベルが高い資格試験を受ける場合は、何らかのこう実習を経なければいけないとか、指定された学校で、何単位を収めなければいけないっていうようなね、コースをたどることによって受験資格というものが与えられます。で、その受験資格を持って初めて、成績に応じてですね、資格試験を受けることができて、合否も決まっていくっていうことですね。実はこれ契約って訳されていますけれども、私たちはすごくね、新約旧約っていう言葉に慣れていますのでね、聖書における契約っていうのを契約そのものとして、訳されたこととしてね、刷り込みされておりますけどもね、それは本当に実は言うとですね、誤訳とまではいきませんけれども、ちょっとこう誤解を生じさせるわけですね。なんか取引契約みたいな感じでね、神様のことを見てしまう、神様との関係を見てしまう可能性があるからでございます。だから一つは、ここはディアティキ、この遺言っていう言葉は、神の一方的な恵みの意思表示っていうのを一言で、冗長だから契約だっていうふうにね、言ってるわけでありますね。まあ、通常の場合は総務契約、お互いが責任を、持つ、対等で、契約を結ぶっていう感じですけどね、これが神の一方的な恵みの意思表示という意味なのでね、ディアティキっていうのはね、契約っていうふうに無理に訳すと総務契約にならず偏務契約ってことになります。神様が全ての契約の、成立過程を追い、そしてその責任を負うということであります。私は憐れもうと思うものを憐れむ、ね、それを実現してくださるのは神ご自身であって、私たちを私ね、神様が愛しておられるということを実現するというのも、これは偏無契約です。私たちにはね、神様にお捧げする何物もないにもかかわらず、あると思って勘違いしている人がいるとするならばね、その人は本当におバカ野郎ですよ、まあ言っちゃうけどね、 神様の宮を作るときに自分自身がね、建てようなんてそんな傲慢なこと言っちゃいけない。キリストの体、見えない体、教会を、建てるのはですね、キリストとご自身でございます。神の言葉でを語った、キリストを通して語ったね、人たちと預言者の教え、すなわち聖書に基づくものであります。で、その後、伝統とかね、教会の歴史っていうものは関係していって、どう建てるのかはそれぞれ。そのまま聖書を自義的にね、解釈して建てるのもよし。霊的体系をそれに、味付けするのもよし。神学という屋台骨を使って建てるのもよし。その神学が正しいものであればですよ。神様の命を打ち立てるものであれば、そういう知識も有益です。でまた、そのね、すごくこうね、従来から続いてすごく伝統や歴史があるね、教会であればね、キリストと使徒たちの教えの聖書、キリストと聖書の土台の上にですね、そういった歴史やね、伝承といったものを加えていくのもよし。それぞれ建て方に注意しなさいって言われてるだけであってね、こういう建て方はダメですよっていうふうに言ってるわけではないんですよ。キリストと神の言葉を土台にしている教会であれば大丈夫だよっていうふうに全ての人たちが言うわけですよね。特に使徒パウロはそのことを保証しているわけですから。だからね、教派間における対立っていうものはものすごく愚かなことなんですよ。自分はこういう教派に属してるから、ね、礼拝に参加しても、する必要はないとかね。いや、今の時代こそね、まあ、数十年前からあったけれどもね、いろんな教派の教会にね、きちんとその、いわゆるその組織的な席を置くかどうかは別にして、自分自身の信仰が恵まれるためにね、導かれたところを限定でね、自分の自由意志で決めちゃダメですよ。自分、神様に導かれたと思われる教会でね、ちゃんとここでは福音がきちんと語られてる。で、それは自分が所属している教会ではなかなかね、聞けない、御言葉であると。いうことであるならばね、一定の条件を満たしているのであるならばね、いいんではないでしょうか。ここの遺言っていうのは、ディアティキ。神の一方的な恵みの意思表示を表します。で、この文脈的に、このディアティキという言葉はですね、契約の他にですね、神の意思表示の他にですね、遺言っていう意味があるわけですね。で、新改訳2017ではですね、死亡証明と書かれております。遺言には遺言者の死亡証明が必要です。しかし、これギリシャ語にはですね、死亡証明の証明という言葉は存在せず、これはですね、意訳であります。直訳は、遺言があるところでは、それを建てた者の死が必要とされるっていうことになります。9章15節の流れが同じですね。こういうふうに訳すとね。すなわち、神の契約であるディアティキは、神の一方的な恵みの意思表示でありつつ、同じディアティキである遺言でもあるわけです。遺言が、遺言者が死ななければ効力を発揮しないように。そうですね。いくら生きている人が遺言書をしたためて、それをタンスの中にしまっておいたとしてもね、机の引き出しにしまっておいたとしてもね、その執筆者自身が亡くならなければ、その遺言というものは、力を発揮しません。意思表示が、隠れたまんまになっております。神様の恵みの意思表示、人が死ななければね、隠れたまんまになってしまうってことです。で、それが隠れたまんまになったら人々の救いにならないから、キリストが死ぬ、私たちの身代わりに死ぬ必要があったということであります。だから、その遺言というのはですね、広く捉えるとですね、狭く捉えると、まあ、遺言であったり、神の一方的な恵みの意思表示であったり、契約っていう言葉に還元されるんですけど、広い意味では聖書全体が神の遺言っていうふうに、キリストの遺言ということになります。で、その聖書を読み解く鍵は、熱心に聖書を調べたって、闇雲に調べたってダメなんですよ。福音を受容した上で調べなきゃダメ。つまり、キリストの十字架の死の意味と価値を知らなければ、神の言葉の迷路に入ってしまうということになります。逆に、キリストの十字架の死の価値と意味を見出しながら、聖書を読むのであるならば、神のキリストの遺言は、その死をもって、 効力を発揮し、神の言葉が聖霊の力によって私たちにね、愛なり義なりね、そういったものを受け取っていくことができるようになっていく。救いの、実態を受け取ることができるようになっていく。もっと詳しく調べることができるようになっていくという、ことであります。だから遺言が、遺言者が死ななければ効力を発揮しないように、キリストが死ななければ、神の言葉の力、聖書の力、神の力が解き放たれることはなかったのであります。だから聖書のところにね、十字架のマークがついていたりとかさ、まあいろいろとその、なんていうかな、数百年前までね、聖書がこう、私たちの手元にあった時にはですね、昔の人々の手元にあった時には、いろんな装飾が聖書にね、彫られていたりね、その本文のところにもね、いろんなマークがね、紋章とかがね、ついていたわけでありますけどね。それは、究極十字架の福音を意味してるわけですよね。十字架っていうものを、きちんと強調してる。だからその十字架っていうものがね、その刻印としてではなくてね、きちんとキリストの十字架の死として、贖罪の死としてね、私たちが信じた時にですね、神の言葉は、単なる遺言書ではなくて、その効力を発揮した、書物になっていくということになります。キリストが死を通らなければ、キリストが復活させられることもなかったように、私たちはキリストの十字架の死における意味と価値を理解して信じなければ、そこを通らなければ、キリストの復活の命の言葉の力に触れることも触ることもできなかったわけです。触れることも触ることもね、触れることも見ることも、見ずして信じることもできなかったわけであります。だから死者のうちからの復活を否定するサドカイ派の人々に対して主は辛辣に批判しております。死者の復活っていうのはね、ファリサイ主義と、また使徒パウロのね、創作だなんていうようなことをね、SNS でつぶやいてた人いるんですけども、本当にね、この人キリスト者かっていうふうに思いましたよね。伝統的な教派のね、一員でありながらね、何にもこう別に司祭として牧師として献身してるわけでもないのにね、まあ時間がすごく暇で暇でしょうがないんでしょう。そういうことをね、披露してるわけですよ。だから読めば読むほどもう全然福音が理解してないってことがわかるわけですよ。キリストがなぜ十字架で死んだだけではなく復活しなければならなかったっていうことがわからないわけですよ。だから人間イエス、道徳者イエス、尊者イエスみたいなね、千人イエスみたいな感じでしか信仰を持っていない。まあリベラリズムの典型でございますけどね。そういう人が福音をきちんと教会としては保持している教会の教会員であるっていうことを自称してもですね、いや教会はそうかもしれないけれども、あなた自身信じてなければ所属は意味ないよねっていうことになるわけですよね。そしてそのようなことを拡散するとね、他のキリスト者たちに迷惑なわけ、未信者たちにも求道者たちにもすごく迷惑なわけ。ああキリストの復活がないんだって誰かがつぶやいてる。しかもね、所属はね、結構多くの人が知っている伝統的な教団であると。まあ、これはもう本当に破壊的なね、偽りの教えを広めるね、ことにこう、一生懸命貢献しているっていうね、ことですからね、本当に、あれですよね、かわいそうというふうに同情すべき相手ではなくて、偽教師として、偽キリ教団としてね、まあ、もう本当に もう無視していくか、もう例えば私たちの教会でいるならもう排除の対象になりますよ。そんなだってさ、交わりの中でキリストの復活なかったとかっていう人が教会員なわけないじゃないですか。まあ別にそのね、あなたはできんですよっていうふうには言わないですけども、しかし異なる教えをね、自分自身の生活も捨てずにね、あり余った時間の中でね、ダラダラダラダラとね、なんかこう神学者っぽいことをね、SNS が拡散する暇があるんだったらね、まあ、きちんと療養生活をしたりとか、きちんと働いたりとか、両親とかに尽くしたりとかね、実践、福音のね、奥義を実践に移していかないと。 そしたらね、そういうような愚かな考え方っていうのはぶち破れていきますよ。だって復活の命がなかったら自分には愛もなければ命もないって、人と関与することができないって、おそらくその人は多分一人ぼっちで孤独なんでしょう、っていうようなね、反面教師としてそういう人たちの裁きの対象としてなくて、反面教師として自分がもしそのような人間になったら、いや救われないから恐ろしくて恐ろしくて近寄らんどこ、そして自分自身もそのような復活を否定するような人間にならないと覚悟を決めなければいけない。そのためにね、サンプルとして神様見させてくださってるかもしれない。だからね、別に裁く必要はないんですよ。断罪する必要もないんですよ。スルーすればいい。そうよ。そしてスルーするだけではダメね。自分自身に適応して復活を否定するようなヘンテコリンなキリスト者にはならないように、神様私を守ってくださいと。イエス様はサドカイ派の人々をどうやって批判しましたか。マルコの福音書12章の24から27、イエスは彼らに言われた、あなた方は聖書も神の力も知らないので、そのために思い違いをしているのではありませんか。どのような反面教師として見ていくか。聖書も神も力も知らないキリスト者を自称する方々は特に多いんですよね。思い違いをしているキリスト者の方々は特に多いんですよ。だから、変なことを言うんですよ。死人の中から蘇るときには、人はめとることも、嫁ぐこともなく、天の御使いたちのようです。死人が蘇ることについては、モーセの書にある芝の箇所で、神がモーセにどう語られたか、あなた方は読んだことがないんですか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあります。神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神です。あなた方は大変な思い違いをしています。だから、アブラハム、イサク、ヤコブっていうのはもうね、私たち人の目に、人の目にはもう死んだ方々でも、神の御前において神キリストは生きた人々としてカウントしてるんですよ。パラダイスにおいてまだ生きてるんです。意識を持って生きてるわけですよ。私たちのために取りなし祈ってくださってるわけですよ。ただ生存本能でこの人生を宗教の皮をかぶって生きていることが生きる命であるっていうことではないんですよ。神の御前で生きているものとして数えられるためには、聖書も神の力にもキリストに対する信仰によって受容していなければ生きたものにならないよということであります。まあ、そのような大変な思い違いをね、しないような人間として自分自身に注意を払っていく。神の言葉は神の一方的な意思表示であり、神の啓示とも言われます。私たちはそれらに、ああだこうだとですね、いちゃもんをつけるんじゃなくてね、心砕かれて同意していく必要があります。そして、その結果として神様の喜びを我が喜びとなっていったときに、歓喜の中で服従していく。聖霊に導かれて、キリストを通して神に従っていくことが、実現すれば実現するほど聖霊の実が結ばれてね、愛とか喜びが増すようになってくる。そういう生涯の方が良いのだっていうふうに自分で判断することができるし、他の人たちからも励まされるようにね、なっていく、生涯というのはいかにね、素晴らしいものであるかっていうことをね、知りたいわけですね。で、4点ね、ちょっと、見ていきたいと思うんですけれども、そのように神様に、神様の言葉に啓示に一方的な恵みの意思表示に同意して服従していく中で、さらに深められていくことからがあります。それは第一、神はキリストによって語られるお方なんだなってことがだんだんはっきりしていきます。ヘブル書の1章の1節から2節、神は昔預言者たちによって多くの部分に分け、多くの方法で聖像たちに語られましたが、この終わりの時には御子にあって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者と定め、御子によって世界を作られました。まあ今でも夢とか幻とかね、いろいろな不思議や印によって神様が語ってくださるお方であります。それは全然否定しませんけれども。それらの、部分的な語りかけをきちんとキリストの十字架に落とし込んでいく。キリストの十字架でろ過していく。復活の命に照らし合わせていく。そしてそれを、それらの、部分的な語りかけって言ったものをね、超自然的な語りかけって言ったものをキリストの十字架の福音に落とす、吸収還元させていくわけですよ。それでその福音と、一致しないものは捨てていけばいいわけです。一致する内容に関してはさらに深めていけばいい。 いいわけであります。だから神様から語られていかなければ、私たちは同信仰を持って同意して服従することはできないわけでありますけどもね、加えてですね、キリストによって神様は必ず語られるっていう。だから神様は語られていない、どうしようっていうふうにね、神の沈黙だっていうふうに慌てふためく必要はないです。時間をかけてでもいいから、神様に従っていく中で、キリストに集中していって、キリストを通して聖書を読んでいって、礼拝をにおいて自分自身を捧げていくことにおいてね、キリストから語られるんだと。まさに神様が語られるところ、キリストに対する集中的な信仰の集中というものが現れていく。もうそれ自体がもう神の語りかけの中に私たちが一気存在し、動き回ってるっていうことになっているってことを安心して信じてよいのであります。沈黙がだと思っていたものが実は沈黙ではなく、キリストの中におられ生きている証拠であると。キリストに寄りすがっているその状態が沈黙ではなく神様の愛のね、体感である、霊的体感であると。で、2番目、神の言葉を信じることができなかったザカリアが対照的に語られています。従っていく中でですね、私たちはですね、いつでも神はキリストによって語られるお方だっていうことを信じきれない場合があります。その典型例が、ザカリアであります。ルカの福音書の1章の8節から20節、さてザカリアは自分の組が当番で神の前で祭司の務めをしていたとき、祭司職の慣習によってくじを引いたところ、主の神殿に入って香を焚くことになった。彼が香を焚く間、外では大勢の民が皆祈っていた。すると主の使いが彼に現れて香の祭壇の右に立った。これを見たザカリアは取り乱し恐怖に襲われた。御使いは彼に言った。恐れることはありません、ザカリア、あなたの願いが聞き入れられたのです。あなたの妻エリサベツはあなたに男の子を産みます。その名をヨハネとつけなさい。その子はあなたにとって溢れるばかりの喜びとなり、多くの人もその誕生を喜びます。その子は主の御前に大いなるものとなるからです。彼は葡萄酒や強い酒を決して飲まず、まだ母の胎にいる時から聖霊に満たされ、イスラエルの子らの多くを彼らの神である主に立ち返らせます。彼はエリアの霊と力で主に先立って歩みます。父たちの心を子供たちに向けさせ、不従順な者たちを義人の思いに立ち返らせて、主のために整えられた民を用意します。ザカリアは見つかりに行った。私はそのようなことを何によって知ることができるでしょうか。この私は年寄りですし、妻ももう年を取っています。見つかりは彼に答えた。この私は神の前に立つガブリエルです。あなたに話をし、この良い知らせを伝えるために使わされたのです。見なさい、これらのことが起こる日まであなたは口が聞けなくなり話せなくなります。その時が来れば証言する私の言葉はあなたが信じなかったからです。これを不信仰と言います。何を信じなかったの？神の言葉を信じなかったからっていうことなんですよ。だから不信仰っていうのは、とか信仰っていうのは単体で語られるべきものばかり、事柄ではなくてね。神の言葉を信じる。じゃあ神の言葉って一体何かって、ね。まあまだ福音が、キリストが神の右の座に着座する前までのね、まだ福音が未完了の状態でありましたからね。まあ初期の、最初期の頃でした。だから、この時には、その神の言葉に対する不信仰、不信頼といったものが、一つのね、まあ、刑罰的な印としてね、一時的にではありますけどもね、喜びの夜明けですからね、福音というのは。一時的ではありましたけど、まあ、立法の下でね、旧約聖書の世界だったら結構ね、断罪されてたんじゃないかというふうに思うけどね、自分、それこそ自業自得っていう形で、ね。うん。だけれども、そういうことなくね、時が来れば実現する神の言葉を信じるか信じないか。ザカリアは信仰に徹することはできなかったわけですね。そういう時もありますよ、私たちもね。で、そういう時に自分自身の不信仰の家に蒔いた種が花開いてしまってですね、ちょっとこう神様に対する服従が遅れてしまうっていうね、キリストの生き方がちょっとスローモーションになってしまうなんていう時も、ございますし、何らかの不都合が起きる時もございますけどもね、それは主に立ち返るためのね、警告であるっていうふうに考えてね、もう二度とそういうことを繰り返さないっていうね。私も多くの失敗をしてきました。信仰者だったら誰でもみんな失敗してきたんじゃないでしょうか。だから失敗したからダメだ、お前はもうねここにいる必要ないって言われる方がちょっとね、そんなに少ないと思います。教会の語るべきことからは福音であって排除ではないですからね、基本的には。 偽りの教えを教えない限りにおいてはね、その教会に入ったらその教会、郷に入ったら郷に従えですよってね。私たちもカトリック教会に行くときにはカトリック教会の、所作を守ったりとかですね、ミサの信仰に預かるときに秩序を乱さないように細心の注意を払って、行きます。ベールを持ってったりとか、ロザリーを持ってったりとかもいたしますね。逆に聖書は持っていきません。聖書と典礼というものが発行されている以上、なんで聖書が必要なんでしょうかいや持ってってもいいけどね、かさばるだけだから持ってってもいいんですけど、もちろん全然ね。でも逆にプロテスタントの場合は聖書とかね、そういったものは必ず持ってってね、ロザリオとかそういったものとかベールとか見たらね、みんな腰抜かしちゃいますからね、あえてそういうものは持っていかないように、します。郷に入ったら郷に従え。でもどちらも福音語ってるじゃないですか。イエス様のこと語ってるじゃないですか。イエス様の死と復活のことちゃんと語ってるじゃないですか、ね、どっちかが異端だというのであるならば、その異端の根拠をきちんと示していかないとね。改革は必要だったかもしれない、お互いね。今のそのカトリックはね、宗教改革がどうのこうのって言うかもしれないけど、今のプロテスタントだって、カトリックに対してプロテスタントね、宗教改革を通したからいいっていうわけではなくて、プロテスタント自身のそのやっぱりこの正統主義の硬直さっていうものがすごく見受けられますんでね、その枠組みから逸脱した者たちはこう排除していくっていうことになってくると、やってることを500年前、今のカトリックじゃないですよ、500年前のカトリック、今のカトリックでさ謝罪してごめんなさいってね、プロテスタントに対して言ってる500年前の機能不全になったカトリックと同じことをね、別な方法でやってしまっちゃってるんじゃないか。異端審問って言葉はないですよ。しかしね、なんか気に食わないやつを排除するときにそういうことをやっていたら異端審問と何も変わらないんじゃないのっていう話ですよね。やってることを別の方法でリピートしてるだけでしょって。まあもちろんどの教派にもいろんな弱点がありますからね、探ればいろいろとボロが出てきます。私たちの教会といってもね、全然もう完全な不完全な教会でございますよ。ただキリストに愛された教会という一点のみで私たちはね一致できるわけじゃないですか。なぜならそこどこの教派に所属していたとしても、キリストを信じて神の一方的な恵みとしてのご愛をですね、その義をですねいただいたからこそ、私たちは罪から解放され、律法の呪いから解放され、死の体から解放されたからでありましょう。で何ていうかな、何度転んでもね起き上がってね、ザカリアは、不信仰になりましたけど、そこから時にかなって語られた神の言葉を、すがりつくのであるならば、起き上がることがまたできるっていうのがね、キリストに対する信仰と服従の歩みであります。3番目、神の言葉を信じたマリア。ザカリアと対照的にね、神に対する服従信仰においてはね、そのような信仰者の模範もあります。ルカの福音書の1章26節から38節。さてその6ヶ月後に目に御使いガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いは彼女に言った。恐れることはありません、マリア。あなたは神から恵みを受けたのです。見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。その子は大いなるものとなり、意図高き方のことを呼ばれます。また神である主は、彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配には終わりはありません。すごく似てますよね、構図的にはね。ザカリアのケースと。でもマリアは御使いに言った。どうしてそのようなことが起こるでしょう。私は男の人を知りませんのに。見つかいは彼女に答えた。これね、ザカリアとマリアの違いっていうのはね、この時にですね、疑問を言いましたよね。疑問自体がダメだっていうわけじゃないですよ。印をくださいってザカリア言っちゃったわけね。でも信仰だけでいいんですよね。で、信仰者として信仰だけで生きていると、普通にマリアのような素朴な疑問。私は男の人を知らないのにね、なんでそんなこと起こるのって普通に聞いただけですよね、これはね。ザカリアは印を求めてしまった。信仰だけでは不十分だという考え方を純粋化させるためにね、神に従う中にあって唯一不可欠なものは、大切なものは何なのかということをね、ベタニアのマリアとマルタに対して教えられたように、 ここでもガブリエルと神は語っておられるわけです。御使いは彼女に答えた。聖霊があなたの上に臨み、糸たき方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なる者、神の子と呼ばれます。皆さん、あなたの親類のエリザベツ、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは何もありません。マリアは言った。ご覧ください、私は主の端ためです。どうぞあなたの言葉通り、お言葉通り好みになりますように。すると御使いは彼女から去っていった。どうでしょうか、不信仰と信仰、ザカリアの不信仰と、マリアの信仰というふうに、神様に対する信仰と服従の歩みにおいて私たちは両方体験するはずであります。しかしね、この信仰と不信仰の、共通点があります。それは何か。神の恵みは恵みとして必ず私たちが抗うことができずに実現するという確実性です。ザカリアが不信仰に陥ったからといって神の恵みが実現しなかったかというと、ちゃんと神の恵みは、洗礼者ヨハネをエリサベツが身ごもるというかって実現したんです。神様は不信仰があったとしてもそれを突破して恵みを与えてくださる方である、恵みを現実化してくださる方であるっていうふうに福音をこの時点でもう予告してるわけですよね。まさにそう、キリストを信じるならば信仰とはね、実態を現実化させるものであるっていう訳がありますけれどもね、そういうことなんですよ。それは自分自身がそういうふうにポジティブな思考になるからそういうふうに現実化なるんだっていうようなスピリチュアルな体験ではなくて、キリストが神の霊の力によって神の言葉を実現してくださるということです。そしてその神の恵みはいつだって恩寵であるということであります、ね、だから私たちの不信仰でさえもね、不信仰な私を助けてくださいと言った天下持ちの息子の、父親のようにですね、イエス様はですね、不信仰を突破してですね、癒しを行ったわけです。この癒しは罪の許しを示しています。救いを意味しています。福音が完了する以前の記事ではありますけど、だからこそ癒しを通して救いの一端を、前味を味わわせてくださったわけでありますね。彼らにとって、あの父と息子にとってね、転換の霊から解放され癒されるっていうことはまさに救いだったんであります。だから本当の罪の許しという救いの予告だったんですね、あの癒しの記事って、ね、そして神様はイエス様を通して不信仰があったとしても恵みを恵みとして貫き通すお方であるっていうことをね、私たちは信じて良いのであります。だから安心なの。ザカリアの記事を読んでも安心なの。マリアの信仰を読んでも安心なわけね。調子がいい時だけ安心っていうわけじゃない。逆境の時でも私は安心なんです。外が嵐でね、人生の波風に船が揺られてたとしたとしてもですね、イエス様がね、プンスカプンスカと寝ていたとしてもですね、先生先生起きてくださいっつってね、なぎにしてくださるわけですよ。イエス様により頼めば、殉教であろうが逆境であろうがね、不信仰であろうが信仰であろうがね、キリストと一緒にいることがとても大切なんです、ね、自分の心の中の主観的なね、信仰か不信仰かなんていうね、二分法はやめましょうや。神様ははっきり見られているのは、イエス様と一緒にいたいかどうか、キリストから離れたいかどうか、一緒にいたいのか離れたいのか、どっちなんだいって、それだけの話ですよ。不信仰だったら信仰のままイエス様と一緒にいればいいんですよ。私はキリストに信じきることができない、この問題は神と言ったとしても、ね、解決することはできないだろうから、そしたらそのままね、イエス様のところにね、ブースカブースカと言い立てをしながらでもいいから一緒にいればいいんですよ。祈ればいいんですよ、ね、不平不満いっぱいのまま教会に参加してればいいんですよ。それ人に期待しちゃダメですよ。いつか神様は愛を持ってね、あなたの心を変えてくださいます。硬い心から柔らかい、やわこい心に、優しい心にね、変えてくださるから大丈夫ですって言えば。で、4番目、エリサベツの証言ですね。 ルカの福音書の1章の41節から45節。エリザベツがマリアの挨拶を聞いたとき、子が体内で踊り、エリザベツは聖霊に満たされた。そして大声で叫んだ。あなたは女の中で最も祝福された方。あなたの胎の実も祝福されています。私の主の母が私のところに来られるとはどうしたことでしょう。あなたの挨拶の声が私の耳に入ってちょうどその時、私の体内で子供が喜んで踊りました。主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いですと言ってね。マリアの信仰というものをエリサベツが称賛しているということですね。そのマリアの信仰はマリア自身の信仰というよりも、聖霊によって主が語られたことを必ず実現すると信じた結果である、それは幸いである、祝福であるっていうふうに言ってます。だからこのエリサベツの言葉もロザリオの祈りの中で導入されているわけですね。ロザリオの祈りってちょっと誤解してる人、ロザリオしてない人に多いんですけどもね。知らないものは批判したくなるということで。御言葉の祈りですよ、あれはね。前半部分とね、中間部分はもう全部御言葉そのものから取られていますね。最初はエリサベツのね、女の中で最も祝福された方ね。前半部分かな、いずれにしてもガブリエルの祝福のおめでとう恵まれた方っていうところをね、アベマリアって言ってるだけであってね、そのマリアの信仰にエリザベツも同意してるわけですよね。エリザベツが同意してるっていうことは、要するにさ、全ての律法と預言者が同意してるっていうふうにも大きく読み替えていくことができるわけ、ね、洗礼者、律法と預言者は洗礼者ヨハネまでってイエスも言っておられるからね。次に、だから信仰で、神様に服従することができたとしてもですね、キリストにおいて語る神を信じ抜くことができたというのは、それは、そういうふうに信じきることができたのは、聖霊様のおかげですよと。神様の祝福のおかげですよと。言って神に栄光を期していって、自分の手柄にしない。たとえ信仰によって歩んでいたとしてもね、だからこそ、すべては神の力から、聖霊様から出てくることだから、神様を褒めたたえます。私はもう主の恥ためにすぎませんと。主のキリストの奴隷にすぎませんか。すべきことをしただけでございますと。選ぶらないということです、次に、遺言は人が死んだ時初めて有効になるのであって、遺言者が生きている間には決して効力を持ちませんと書かれていますね。神が遺言者であり、神の一方的な恵みの意思表示、これを新しい契約、新約と言います。に対して受託と同意が定められております。同時に神が自由に処理して決めていく身旨に対して服従することを神が開始するのであります。この有効になるという言葉ですね、あるいは効力を持ちませんという言葉がね、出てきますけど、これはどちらもですね、ベビオスという言葉が使われています。これの肯定と否定形が使われているだけでね、有効になる、効力を持ちません、肯定と否定ですね、これはね、ベベオスっていう言葉はね、実は言うとね、堅固にするとか確立するとか、売買契約や権利証書を保証する、すなわち新しい契約、新約を保証するっていうことです。神の新しい契約を保証するっていうことです。キリストの十字架の死が実現して、遺言は遺言者のたるキリストの死が実現したので効力を発揮する、すなわち神の新しい契約である福音を確立したわけであります。さあ、この福音を、このキリストを、復活のキリストを信じる者は誰かというふうにね、問われるわけですね。フィリピ書の2章の12節から16節。こういうわけですから、愛する者たち、あなた方がいつも従順であったように、私が共にいる時だけでなく、私がいない今はなおさら従順になり、恐れをののいて自分の救いを達成するよう努めなさい。神は御心のままにあなた方のうちに働いて、志を立てさせ、ことを行わせてくださる方です。すべてのことを不平を言わずに疑わずに行いなさい。それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また命の言葉をしっかり握り、彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば私は自分の努力したことが無駄ではなく、労苦したことも無駄でなかったことをキリストの日に誇ることができます。お祈りします。愛する天の父なる神様、本日は遺言と遺言者と題しまして、私たち自分自身の救いの確信と、また私たちの存在そのものが周囲の方々に対する福音の光となるということを学ばせていただきました。またキリストが遺言者として十字架で死なれない限り、 その遺言は、神の力を、有効なものと、ならないということを分かりました。私たちが神の言葉を読むときに、キリストと共に、神様にお仕えするときに、いつだってキリストの、十字架の死と復活を覚えなければ神の、力も聖書も知らないままである、状態に闇の中に置かれてしまうということを、教えられました。ありがとうございます。どうか全てのことを不平を言わずに疑わずに、行うことができるように、そして私たちが、不信仰の状態に陥ってもまた信仰の状態に陥っても、神の愛する者たちの一人として数えられ御心に覚えられているということを、覚えて、ありがとうございます。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。 Thank you.